78.5 FM 北九。
知ってる？
就活。
知ってる就活は働くを考えるライブトーク番組です。この番組は地域のために地域を超えてザ・メディアジョンリージョナルの提供でお送りします。就活といえば就職活動ということで、スタジオには大学生の皆さん、そして株式会社ザ・メディアジョンリージョナルからコメンテーターのシャッフル北尾こと北尾陽次さんにお越しいただいています。それでは早速進行役の北尾さんにマイクをお渡ししましょう。
はい、それでは楽しみ皆さん、おはようございます。
おはようございます、
もう一回行こうか。おはようございます。
おはようございます。
はい、知ってる就活働くを考えるライブトーク番組、今日で365回目、そう、はい、365日で、うん、はい、昔拍手イエイ。365回目でございます、
はい。
実はこの番組自体も2011年の11月に始まりまして、うん、もうだから2011年2012年2013年2014年2015年2016年2018年ん1個飛んだ17、18、うん、最近いかんね、数字のカウントさえもなままならないよ、ね。8年目特集やって、8年よ。
すごいですね。
もう優に7年経ってるわけですよ。
始まった時小学生ですよ私。10年前だから12歳とかですよね。小学生、うん、中学生ぐらいの年ですよ。
そうなの？そうか。
2011年何やってた？
2011年僕中1ですよ。
中学生くらいじゃないですか。中学、
うん、そう、中学1年生。
じゃあ私中学2年生だ。
1年か2年ぐらい、確か
中学2年生ですね。
はい。
それまあパーソナリティのね、当時やった女の子結婚はするし出産はするし、まあ、そうなるわな、確かに。
歴史が
すごいな。
ね、なんかちょっと若干取り残された感もありますけど、
北尾さんが、
いや、そんなに経ったんかと思って、だから始めた当時32歳33歳ぐらいのね、
いやー、勢いがありましたねその頃はね。
なんだそれ。
北尾さんも多分多分勢いあったでしょう。30前半って一番ね、頑張るぞみたいな。
まあそうですね、はい。ということで今日もよろしくお願いいたします。番組進行役パーソナリティのシャッフル北尾こと北尾陽次です。もうこれも言い続けて、もう8年目、
うん、
ね。まあ、今日は北九州からの放送ということでですね、北九州にゆかりのあるゲスト、まあ、うん、というかですね、何年かぶりの登場ということで、はい、後ほどご紹介いたしますが、はい、今日はですね、オカリンと私とそのゲスト、はい、3人でお届けいたします。先に読む提供クレジット、
提供、あ、そうか、提供
どうぞ。
はい、はい。この番組は地域のために地域を超えてザ・メディアジョンリージョナルの提供でお送りします。
多分日本の番組で一番やる気のない提供クレジットじゃないかな。
あ、そうですか。
いいんじゃないですか、それはそれで。
いや、なんかそのやる気のないっていうのはその声色がってことですか。
うん、そうそうそう。
いや、損だよな。いや、なんかその普通に喋ってるだけなのにやる気がない声だって言われてもね。いや、なんだよみたいな。
いやいや、やる気がないように聞こえるけど、
うん、
実際はそうじゃないよ。
はい、
うん、
いや、損でしょ。
損ね、損なんかな。
そうでもないですか。
うーん、
いや、やっぱ損でしょ。
じゃあその辺は今日のテーマは後ほど紹介しますんで、
う
ん、
はい、
はい。ではレギュラーのパーソナリティ、学生パーソナリティから近況報告、はい、自己紹介お願いします。
山口大学経済学部3年で株式会社インターンという会社の代表もしてます岡藤凛太郎です、お願いします。はい、近況はですね、昨日の夜に下関のホテルをね、北尾さんがちょっと取ってくれまして、 ちょっとその前になんか打ち合わせとかがね、あったんで。ちょっとこう僕は多分、生まれて初めてぐらいなんですよ。その一人でホテルに泊まるのが。多分。そんなあります？そんなあるもんですか？
ありますありますあります。
それ旅行とかでってことですか？
まあ旅行もそうですし、なん、泊まりませんかね、なんかその旅行っていうか、
はい、
何か用事があったりとか、その場所とかにで泊まった方が次の日も楽とか。
いやもう全然初めてで、多分それでなんかこう入ったら部屋にね、こうか鍵をなんかそのスイッチみたいなところにカチャッとはめたら部屋の電気がつきますよみたいなシステム、あれは一般的なんですか？そういうもんなんですか、ホテルって。
ホテルによって違いますよね。
うん、
カードで、はい、非接触型と言いましょう、かざしてパッと開ける形で、はい、そのカードを、まあ、紛失しないことも含めて、それが電源 の、 ブレーカーと同じ関わりで差したらバンってつくような、
最新のやつから。ちょっと僕のとか多分オールドタイプでしょ。なんかあのクリスタルの棒みたいな、
そうそうそう、それをグサッとさせ
る、それをなんかあのなんかあのゼルダの伝説みたいにこうはめたらこう電気がつきますよみたいな。
そうそうそうそうそう。
それで僕はそれ分かんなくて、うん、なんかその入ってその一番玄関らへんの電気は何にもしなくてもつけれるんですよ。
うん、
でも奥のそのベッドの方とかの電気がそれはめないとつかないっていうのをよく知らなくて、
うん、
俺入ってあれ入り口の電気しかつかないぞみたいな。
うん、
おであたふたしてこれもう電話してやろうかなと思ってその下のに、
うん、
でいや待てよと、ね、いや待てよと、そんなはずないと思ってググったら割とホテルあるあるだったみたいですね、うん、なんかそれでなんかあ僕は今あるあるを体験してたんだっていうので、
うん、
ちょっと残念でしたね。なんか
どういうこと？
いやなんか、いやだからそのなんか悲しいけどラッキー感もあるじゃないですか、
うん、
いやこの前は泊まったホテルのとこが電気全部切れてたんだよあっはっはみたいなね、
うん、
まあそういう話にもなるかなと思ったら、
うん、
いやあるあるかよみたいなねそれがすごいちょっと悲しかったですよ僕20分間ただ あるあるをやってたっていう。
20分も
かかってたわけ。20分も部屋カチカチカチカチやってあれみたいな、ちょっと待ってみようかなって、つくのに時間がかかるタイプの電気かなと思ってじーっと待ったりして
でもちなみに、うん、あそこのフロント入り口に、はい、あの電気の付け方って説明する
のがあったんで、結局ねいろいろ探したらなんか、
うん、
部屋の使い方みたいなのに書いてあって、うん、あそうなのかと思ってつきましたけどね、
うん、
いやなんかちょっとなんか小話になるかなと思ったらあるあるだった時の悲しさ深藤凛太郎です。
はい、ありがとうございますね、うん、まあでも分からんでもないなその気持ちは。はい、ということでですね、今日はゲストを前に来ております。で実は、3回目ですかね、もう出演自体は。
そうですね、多分3回目ですね、うん、
実はうん、演奏をしたことをいたしていただいたことがあります、うん、サックス
すごいですよね。
サックス奏者ですよ今日ね、
い
やいやいや、うん、でね今日行きの電車でね、うん、後輩にもばったり会うし、
そうですね、北九州が地元、うん、じゃあ地元なので、うん、
はい、では自己紹介ご自身からお願いいたします。
はい、下関市立大学を今現在休学しておりますが、4年生の、学年にあたります山崎舞菜と申します。よろしくお願いします。
よ
っ、
近況報告ですか、
うん、いや近況報告っていうか、いやしていただけるなら近況報告っていうか、うん、いや相変わらずでも堂々としてるよね、しっかり
堂々としてますよね
やる気のある喋り方、
ああいいね得してますよね。
いやでも逆に本当にやる気がないのにこの人すごいやりたいんだと思われて、
うん、明るいですからね、声が
これお願いしますねとか、はいはい、それこそなんかスピーチしてくださいねとか言われて、すごい心の中が落ち着いてないっていうか、すごいちょっとこうドキドキしてたりとか、こう、うん、はあ、どうしようみたいな。なってるんですけどね。
一長一短ですね。
多分普通の人が一番いいんでしょうね、
うんうん、僕はあんまり君やる気ありそうだねって勘違いされることないですもん。
いや、やる気ありそうで勘違いされて、なんかこう、うん、自分の こう仕事量が増えていくみたいな、そういうとこありますね。
はい、じゃあ近況報告も、はい、あるなら。
近況報告ですか。そうですね、最近ちょっとその話をさっきもしてたんですけど、うん、下関市内とかで、街づくりのイベントとかにただ参加させていただくことがあるんですけど、
うん、
こう、街の空気感とかって全然違うなっていうことが多くて、
うん、
で、結構街の人と関わるきっかけが、こう、クレーム的なものだったりする時もあって、なんか、この施設最近できたのに、何の、場所だか分かんないぞとか言われて、でもそこから仲良くなれたりとか、
あ、なんか
結構そういうことを声を大にして言ってくれる人たちがいて、うん、そういうところでこういろんなきっかけとかって生まれていくんだなっていうのを最近すごく学んでますね。
クレーム対応、
クレームっていうか、まあ、そのなんかあんたたちせっかく頑張ってんだからもっとこうしなさいよみたいなことを通りすがりの人たちに怒られるっていうのを最近よくあるんですけど。
怖い街だな。
いやいやいやいやいや、言ってくれて。
確かに怖い街ではあるかもしれない
でもそういうことがきっかけですごいこう人とつながったりとか、なんかこう新しいものが生まれたりとかっていうのを最近すごく感じて、まあ、楽しく過ごしてます。以上です。
まあ、ありがとうございますね。なんかなんていうんだろう、その怖いっていう定義もそうだと、人によって感じ方が違うような気がするんだよね。何をもって怖いとするのか、それは昨日のあのグーチョキパーの話にもなるんでしょうけれども、まあその辺話
僕のね提案している心理論ね、画期的な、
画期的なね、
画期的な、人間をグーチョキパーで例えるという天才的なカテゴライズ法ですね、これ。
じゃあ、その後ほどっていうことで、今日のテーマ先に言っておきましょう。
はい、はい。
では、今日の365回目のテーマはこちらです。どうぞ。はい、
テーマは、ざわざわです。はい。
ざわざわ。
ね。
ざわざわ。
まあ、なんかこう、ね、年末で、今から忙しくなるぞ、みたいなね、感じもあるし、ないですか。嘘、あれはそんなことない、ないですか、ありますか。
いやいやいや、もう師走感年賀状とかクリスマスの CM 見ると、
あ、ほらそうでしょ、
もういかにも
ね。
いやだって11月入った途端いきなりクリスマスだなんて言われてもさ、なんかピンとこんけど、もう2ヶ月切ってるんですよね、言うにね。
ああ、そうですね、
1ヶ月ちょっとでしょあと。
うーん、
かね、なんかなんちゅう、もう終わりですかみたいなことになっちゃうと、年を取ったのかとか、なんかね、いやもう幸せですねとかなんとかになっちゃうとね、なんかあれですけど、
うん、
年を経るごとに時間間隔が短くなるっていうね、うん、そのことも年取ってんだろうなっていう、なんか、うん、前向きにならんなこの会話、うん、とりあえず曲挟みましょう。
はい、
はい、今日のオープニングナンバーは誰の選曲でしょうか。はい、
僕の選曲です。
うん、
これはちょっと個人的に思い入れがありまして、うん、っていうのも、うん、なんかね、全然関係ないんですけど、うん、この歌の情景描写が、うん、あのジブリの、
うん、
なんだっけ、バイオリン作る人が出るやつ、耳をすませばか、なんかあれのねエンディングで流れてたらちょうどいいのになって僕いつも思うんですよ、この歌エンディング最後ね、なんだっけ、しずくちゃんっていう女の子となんか男のかっこいいやつが最後2人でこう坂道を自転車で登ってくったりするんですけど、うん、そのシーンでね流してほしいなって僕ずっと前から思ってて、
うん、
まあね、両方知ってる人はねそういうこと考えながら聞いてみてください。はい、いいですか。
では曲紹介お願いいたします。
はい、バンプオブチキンで車輪の歌。
FM 北九 78.5
はい、時刻は10時19分を回ったところです。お届けいたしましたのはバンプオブチキン車輪の歌でよかったですよね。
はい、
はい、お届けいたしました。お聞きの放送は FM 北九、北九州シティ FM です。 関門海峡を挟みまして山口県下関市と福岡県北九州市の、エリア一帯でお届けしております。 FM 周波数ラジオ 78.5MHz、皆さんカーラジオやご自宅の FM ラジオで 78.5 と合わせていただいていると思います。これ周波数言ってもさ、聞いてない人に届かないから難しいよね。わかる、うん、よくあのラジオの周波数をバーって読み上げられるけれども、これ聞いてない人だったら、これ聞いてる人だからさ、そりゃそうだろうって話になるだろうし、
うん、
難しいなと思って。
そうです ね、
はい、うん、っていう風に言いつつも、他にも2つのチャンネル、合計3つのチャンネルでこのラジオ番組をお楽しみいただいております。1つがサイマルラジオ、これはインターネットのホームページですね、FM 北九のホームページからアクセスすることもできますし、またはアプリケーションで、チューインっていうですね、世界的な形でのさまざまなラジオ局を楽しめる、アプリケーションがあります。あとですね、サイマルラジオを提供している、ホームページもありますので、サイマルラジオ FM 北九とかっていう風に検索していただければすぐにアクセスができます。パソコン、タブレット端末、スマートフォン、携帯電話、そちらからアクセスしてください。それともう一つ、 YouTube で同時再送信ということでですね、スタジオの様子をご覧いただいております。こちら
どうも
カメラチね、でいきますよ。はい、
見える、はい、聞けるラジオで Now on air。
いやーね、
はい、ざわざわいきましょう。はい、で、昨日ですね、これ面白いなというちょっと考え方が、
そうですね、
はい、
僕が発見した、ニュートンに匹敵する新理論、
うん、
人間をじゃんけんのグーチョキパーで例えたら分かりやすいぞっていう。
じゃあ先生、ちょっとあのグーチョキパーそれぞれで解説をしてください、
ね、はい、じゃんけん理論基礎ね、
はい、
まずね、いやそんなまずやはりラジオ聞いてる人は分かると思いますけども、うん、今回ゲストのね、あれ山崎だったんですよ、
山崎ですね、
山崎さん、
正確に言うと、うん、はい、
うわ、もう完全にグー人間ですね。
それはどういう理由で
まず、まあ、実は昨日からね、昨日初めてお会いしてね、
はい、そうですね、
会話とかしていく中でやはりこうヒッチハイクとかやってたり、それで留学とか希望してたり、もうこれは完全なグーですよ。でこう昨日下関のミキサー会、なんかこう、うん、企業の交流会みたいなのにも出てましたけども、もう社交性でもね、どうもみたいな、
いやいやいや、
前でスピーチとかもしたんでしょ
一応、
ね、うん、で明るい感じ、これはもう完全にグーですね。もうこれで分かったでしょ皆さん、グーはこういう人間だって、あー私の周りにもいるなそういう人みたいな。
でもなんでグーなのかっていうのは、ね、ちゃんと一通り説明しないとちょっと分かんないかもしれないね。
なんでグーか、ん、
どうぞ、じゃあなんで、
なんでグーか、
うん、
いやまあそういう人グーとしましょうと一旦、
はいはい、
でまあパーはね、パーは誰だろうな、芸人で言うとあのうっちゃんなんちゃんのうっちゃんみたいな、なんかこうみんなを優しくニコニコしてるみたいな、包み込んでね、うん、先輩後輩関係なく、
うん、
なんかこう器でかいなみたいな、うん、この人で、なんかあんませかせかしてない感じ、
うん、
これ完全にパーですね、うん、これはパー人間で、まあ一応なんか自分で言うのもだんだん恥ずかしいですけども、まあ、多分僕みたいな感じのやつがチョキじゃないかなっていう、
うん、
うん、まあ本当にこんなもんですよ。これやっていけば大体もうみんな周りの人間、 あいつグーかな、チョキかな、チョキ寄りのパーかなとかね、当てはめてれて面白いよっていう、なんか角も立たないでしょ。あと
後半のあの二つ走りすぎ
なんかありました、僕大事な、
でもチョキってこれ、はい、これ僕の感覚ですよ、
はい、
あのあなたの話を受けて昨日の夜、はい、そう、なるほどなと思ったのが、
はい、
僕はグーとパーの真ん中ぐらいの
感じ。北尾さんはなんかそんな感じですね、僕の中ではね。
でパーっていうのは、パーっていう手が広げた上で話を聞くとか、うん、うんうんうなずくとか、いや受け止める、
受け止める感じですよ、ね、そうですよ。
でそれをね、そのオカリンがね、はい、チョキだと。で僕は、ね、それを、ね、切ると思うんですよ、パーの人たちを。それ切るっていうのは悪い意味じゃなくて、うん、あの選択するとか、うん、整理をするとか、うん、なんかそういうこと、いやちょっとそれさみたいな感じで、うん、チョキでチョキチョキチョキって切って、うん、これとこれ分けようやみたいなこととか、はいはい、だけどその分ける人っていうのはグーには勝てないあのグーは、うん、いやいやいやいやっていう形で、あ
ーグーは強いですからね本当ガガ
ガが
強いというか、いやというか、というか、自分を持ってるというかね、あ、なんかね、意思あるなみたいな、すごい、うん、そう、信念があるなみたいな、そういうことですよ。そうだから北尾さんにもあげましょう、僕の理論はもう、今もうそれでいいですよ、なんかその、ね、切るみたいな、そんな言ってなかったし、昨日僕、
うん、いや、なんかその、うん、なんて言うんだろう。僕はそう解釈したんですよ。なるほど。っていうか。
そう、いいですね。取り入れましょう。そうしましょう、じゃん。そうそう。そういうことですよね。うん。
切り込むという。う
ん。ねえ。で、なんかこう、三すくみだから、なんか、誰、優劣もないし、これはいいんじゃないかっていうことですよ。うん。うん、まあ、そんなもんですけどね、そんな。なんか北尾さんがなんか、仰々しく、ねえ、新しい、じゃんけん理論みたいな言うけど、うん、こんなもんですよ。ね、そんなにないですけどね、喋ることはね。うん。でも皆さんも使ってみてはどうですかっていう。うん。はい。
はい。どうですか、じゃんけん理論。うん、
そうですね。なんか、どれくらいのグーチョキパーの人間が空間の中になんかどれくらいの比率でいると議論が進むとか、うん、なんかそういうことにこう発展していく、うん、パーを受け止める人だけでも多分成立しないし、うん、なんかグーだけの人間でもダメだろうし、うん、っていうなんかその割合みたいなのとかをこう考えたくなりますね、うん、そう聞いてると
割合、
それは333が333じゃないか、111が一番いいんじゃないですか、そうでもないですか、どうでしょう。いやでもグー、でも多分昨日の交流会とかは、うん、昨日言いましたけど、こう名刺交換をね、みんなでこう、ちゃっちゃかちゃっちゃか頑張って、どうもみたいな挨拶回りみたいな、うん。あんなのはグーの人間じゃないとできないし、で、グーの人間同士は盛り上がるし、意外と。ねえ。あ、どうもどうも、みたいな。ねえ。だから何が、特定の、あれが、同じ、その、グーの人が集まっても、それはそれでいいというか。うん、そういう感じありますけどね。
場による。
うん。
なるほど、うん。もうちょっと余地がありますね。
でも例えば、はい、あのチョキとパーの間ってあんの。
ああ、いえ、三本指みたいな、うん。まあありますよ。それは人それぞれですから。それはグラデーションでありますよ。
グラデーション。
うん、ありますよ。
だったらめちゃくちゃあるってことよね。数。
まあ、いろんな人がいるってことですよね。
そうそうそう。うん、
はい、うん、ではいろんな人がいるっていう結論でよろしいんでしょうか。
いいですよ、もういいですよ、別にそんな言ったじゃないですか、これ別にそんなに言うほどのあれじゃないっていう。
いやいやいやいやいやいやいや、
どうですか、
ぜひあのネット上でも、うん、
まあだからね、 A 型 B 型みたいな感じの、うん、なんかわけのわからん占いみたいな感じでね、使ったらどうですかっていう、うん、
はい、
ね、はい、
まあちょっとざわざわいきますか、
うん、はい
ね、ちょっと曲挟みますけれども、次は私の方で選びましたが、ね、この曲も20年ぐらい前かな。ね。
はい。そんな前なんだ。
20年以上
前。ミスチルって長いですよね。
長い。長い。
そっか。
わかるでしょ、ミスチル。
わかります。
でも正直、そんな知らなくないですか、僕らって。
そうですね、だって、20年前にデビューしたわけじゃないんですよね、もっと前
ってこと
ですよね、
うん、だって僕らが中学生の時には、ファーストアルバムが出たんかな、確か、うん、中学生小学生だから、小学生中学生あたりからミスチル。でもあれですよ、その当時中学生の間でもまだ ませてるって言い方はちょっと違うかもしれないけど、本当分かる人にしか分からないぐらいなバンドっていうか、
今は、まあ、その。
正直、モノマネぐらいしか僕あんまり。
ああ、曲はわかりますけどね。
うん。
なんかすごいんでしょ、アルバムの総売上枚数
みたいな。すごいね。ではいきますか、
長いタイトル
いきますよ。ミスター・チルドレン、
はい、
いきますよ。エブリバディ・ゴーズ、秩序のない現代にドロップキック。
FM 北九 78.5。
はい、お届けいたしましたのは Mr.Children、Everybody Goes 秩序のない現代にドロップキックということで、これ私大学生の時によくカラオケでみんなで歌ってた曲なんですけどね、でももう世代的にね、お二人が生きてる以上に彼らは活躍してるんです
ごいな。
そうですよね。
はい、ということで、時刻はまもなく10時35分残り10秒98というふうに進んでおりますけれども、後半のトークに入っていきます。知ってる就活働くを考えるライブトーク番組 FM 北九、北九州シティ FM からお届けしております、うん、で今日のゲスト山崎まいなちゃん、
はい、
先に緊急報告をしていただきましたんで、
そうそう
自己紹介、
そうそうちゃんと
ね
じゃんけん理論とかわけのわからない話をしてしまったけど、誰なんだっていうね。
はい、じゃあ、生まれはどこですか。
生まれは一応北九州ですね。
何区、
生まれたのは門司区だと思いますね。すぐ生まれて多分すぐ長崎の方に引っ越したんですよね。
あ、
もう1年ぐらいで、はい、
じゃあちょっとその変遷というか長崎に行きました。で長崎で何年いました。
長崎には幼稚園の 2,3 年だと思うんですよね。ちょっとあんまり記憶がないぐらいの時期で、
うん、
1年半ぐらい離れた、1歳半ぐらいですね、離れた弟がいるんですけど、弟が長崎で生まれて、
うん、
で私が3歳ぐらいまで長崎にいて、その後福岡市内に引っ越しました。
お
う、
う
ん、
で福岡市内
にいたのがいつぐらいのタイミングですか。
いたのが幼稚園の中年さんかな、博多幼稚園に行ってたんですけど。
年中さんじゃない、中年さんっておじさんになっちゃったな。
あ、逆か、うん、年中さんか、年中さんぐらいの時に、
幼稚園の中年さんね
年中さんですね、まあ、から、小学校1年生まで、福岡市内の方にいましたね、
うん、
でそこからさらに今度横浜市内に、神奈川県の横浜市の方に、
横浜に行った、
うん、はい、引っ越しまして、そこで小学校2年生から4年生の終わりまでを過ごしました、
うん、
でそこからまた北九州に帰ってきて、高校まで過ごして、大学生になったら、うん、下関市立大学の方に来ましたので、うん、そこから下関で生活するというような形で、
うん、
結構そう考えると結構移動してますね。
すごい、なるほど。
まあじゃあ自分が地元だなと思ってる場所はどこですか。複数挙げてもいいそうです。
やっぱり両親の地元は北九州なので、
うん、
まあそのなんていうんですかね、いろいろこう知り合いとか可愛がってくれる人とかがいるのは北九州で、自分でこういろんな人と関わってって言って行ったところは下関なので、やっぱその関門海峡圏といいますか、
うん、
挟んでですけど、その2つのところが私にとっては地元ですね。もちろん友達はたくさんいるので、そういう部分ではすごく良かったなというふうには思ってるんですけど、はい、そうですね。
なるほどね、
うん、
でそのずっとブラスバンド、吹奏楽をやってた。
そうですね、ちっちゃい頃から音楽が好きで、
うん、
自分もあまり覚えてないぐらいの、本当それこそ2歳3歳ぐらいの時に、
うん、
ピアノを習いたいと言い出したらしくて、それでピアノを始めて、で10年ぐらいですかね、ピアノは続けてたんですけど、
うん、
中学に入って吹奏楽部がしたいなということで、地元の中学ではなくちょっと受験をして、その吹奏楽部がある学校にわざわざ行っ って地元がなかったんですね、吹奏楽部が。それでわざわざその受験をして吹奏楽部に入って、そこから6年間部活を中高と続けて、ずっとアルトサックスとソプラノサックスを吹いてましたね。うん、こんな感じで、うん、大学に入ってからもサークルで吹奏楽をしたりとか一般楽団に入ってみたりとかしながら、うん、まあ、ちょこちょこちょっとご依頼をもらったらカフェで吹いたりとか、そういう感じで一人でも活動を続けて今に至るというような形ですね。
じゃあそんぐらいの時に前ラジオで出たんですね。
そうですね、
大学1年
1年生の時に、
で実際に演奏してもらいました。
あ、で今は今だってカラスターを手伝ったりとかでしょ。
そうですね、
に至るってことでいいんですか。
至りますね。
うん、なんて言うんだろう、まあ、サックス含めて吹奏楽とかいろいろやってきて、
はい、
で今いろいろとその地域活動というか町づくり町おこしのこととかに絡んでる中じゃないですか。
そうですね、はい、
その中で、はい、その、まあ、感じることというか、まあ、演奏にね呼ばれていくこともあるだろうし、
はい、
でその中になんか共通点というわけじゃないんだけれども、
はい、
何かそういった活動を通じて最近あこういったことを気づいたなとかってありますか。
そうですね、やっぱなんか街の色っていうか雰囲気っていうのはすごくあって、
うん、
なんていうかな、こう具体的にここが違うっていうものでもないんですけど、
うん、
なんかその土地土地にの雰囲気っていうか、そういうこう、うん、こんな人たちが多いなっていうような空気感とかはすごく最近感じていて、
うん、
こう北九州から下関に来た時はざっくり、うん、あ海越えるだけで結構いろんなものが違うんだなとか、
うん、
うん、そうですね、なんか人もそうだし、こう例えば車運転してても、
うん、
なんか道がちょっと違うなとか、道の道路の作りが違うなとかなんかそういうようなこうちょっとしたことなんですけど、こう日本とかいろいろこう考えるってもいろんなこう場所があって、私はいろんなところに住んできたので、うん、そういう意味ではすごくその土地とか環境っていうのがすごくこう自分のに影響したりとか、新しいところに行くことによってなんかこう新しいものを見つけたりとか、
うん、
そういう活なんかこう活動を通して最近すごくそういうことを感じますね。
うん、なるほどね。
はい。
まあ私も転勤族の家庭に生まれ育ったんで、ね、まあ、まいなちゃんもそういった形では、
転
勤族だったんですけれども。どうですか？そういうの感じる？ずっと宇部だっけ？
僕はずっと高校まで宇部で、大学だけ山口市の方に、山大なんで、
うん、
僕はそんなに、ちょっとわからないですね。その、お二人が言ってるほど多分その解像度が低いんでしょうね。
ま、
街から受け取る。いや、だから 4K ぐらいで見えてるんでしょ
?4K。
街の雰囲気が。
4K。
その鮮明に。だからこそその細かい違いがね、わかるんでしょうけど、僕はもう、あら、もう汚いアナログテレビの画質なんで、ちょっと正直、宇部市と、例えば僕が住んでる山口市の雰囲気の違いって言われても、何なんだろう。それはなんかこうはっきりと言えるわけとかじゃないんでしょ。なんか二人はねすごい言ってますけど、うん、雰囲気、街の雰囲気違うよねみたいな。
似てるとこもあったりしますよ。
例えば
3月にですね、今年の3月に徳島の方に行ってきたんですけれども、うん、鳴門海峡を見たときに、私四国初上陸で、もちろん徳島初めて行ったんですけれども、
うんうん、
鳴門海峡見たときに、なんとなく関門海峡の景色にすごく似て見えたんですね。橋の大きさとは多分全然違うんですけど、
うん、
なんかその、来たことあるような気がしたというか、
うん、
なんかその、
まあ、デジャブみたいなもんです。
そうですね、なんかその潮の香りだったりとか、
あ、潮の香りね、ちょっといいですか、ごめんなさい。僕がホテル出たときに、めちゃくちゃなんか、ちょ、言い方あれですけど、あれが磯の匂いなんですか？この海の街というのは。
いや、でも、今日なんか駅のとこすごかったですね。
あれは、あれが海の香りなんですか？
いや、違います。
あ、あれは単純な異臭ですか？あれ、なんか、くっさーっと思って僕、ホテル出た時。で、僕は、ああ、これが下関の香りかと思って。
いやいやいやいや、
あれ違うんですか？
違う。今日なんか、北沢まだ下関降りてないですよね、今日。
乗り換えただけか
ですよね。今日なんか、
あれ違うの？
いや、
なんか、
いや、いつもと違う匂いが今日してました、そう言われたら。何ですかね、あれ。
あの、なんか僕は、あ、これが海の香りかと思って。なかなか大変だな、下関の人はと思ったんですけど。あれなんかあったんですかね、なんかね。
なんか
ちょっと、顔をしかめたくなるような匂いありましたね、ちょっとね。
金魚。
ちょ、ごめんなさいね。
金魚の
水槽みたいな。
そう。でも、普段そんな匂いはしないんです
ね。あ、そうですか。ちょっとすみません。脱線しました。
いや、全然。
街の雰囲気ね。
そう、なんか見たことない景色も、なんか、似て見えたりとか、っていうこともありますよ。
なるほどね。はい。まあ、それぞれ地域性っていうのがあるとは思うので、まあ、そこの部分で生きる人たちとの出会いであったりとか、まあそういった部分で感じるところもあるかと思います。まあそういった意味での空気感じゃなくて、さっきの話は空気、匂いの話ですね。
うん、もう感がなくて、本当空気が、おーと思って。
いやいや、もうそれを下関の印象にはちょっと来てほしくないなと思うんですけど。
なんか、いやなんかホテルの窓に、危険ですので窓を開けないでくださいってあって、あれはそういうことかと思って、なんかその匂いが入ってくるからかと思って、
いや
なるほどね、
すいませんね、
いいいい、まあ、あのこの前もその東京から客人というかね来た時に門司港と小倉と下関をぐるって回ったんですよ、でその人から言わせれば、やっぱりもう関門海峡一帯と同じように見えるんだと、同じような扱いをすればいいのに、その北九州市下関市ってわざわざなんで分けて、しかもなんか案内がバラバラだから、これちょっと良くないよねって話をしてて、いや住んでる人から言えば、いや北九州と下関って一緒のような感覚で違うよねみたいな。いや、あっちは山口県、こっちは福岡県。でもそもそも北九州市は福岡県というより北九州だ。いや、小倉だ、門司だ、若松だ、なんだって言うけれども、黒崎だとかっていう風に。下関は下関で、いや、もう、なんか、文字は一緒でしょみたいなところとかなんか、でもやっぱ違うみたいな、なんか壁、見えない壁みたいなのがあるわけじゃないですか。でも外から見ると、いや、一緒じゃんみたいな。その辺難しいなと思いながらですね。
実際行くと結構違うなって思うこと多いんですけどね。
だから住むと観光ではまた違うんだよね。
まあそうですね。
なるほど。
なるほど。
僕が住んでても分かってないっていう。
はい、曲挟んでエンディングに向かおうと思いますが、今日の3曲はこれ誰が選んだんですか？
はい、私が選びました。
またすごい曲選んだな。
昭和の曲がすっごく大好きで、アイドルとかも、もう昭和のアイドルを夜な夜な YouTube で一人缶ビールを飲みながら見るっていうのが私のストレス発散法みたいなところがあるんですけれども、
ミキサーの帽子と話が合いそうですね。
まあね、いっぱい古い歌知ってますからね。
あ、本当ですか。本当にもう、
まあ、も最近でもね、若い世代ね、そういうね、往年のアイドル、70代80年代のアイドルをよく聞く若い女子高生とか大学生いますもんね。
まあでも私が好きな曲の中ではまだ新しい方ですよ、今日今選んだ曲は。はい、
そうなんだ。
はい、
では曲紹介お願いいたします。
はい、松田聖子で、天使のウィンクです。
78.5 FM 北九。
はい、お届けいたしましたのは松田聖子で天使のウインク、1985年のナンバーです。私が小学校1年筑波科学万博があった時ですね。わかんないでしょ、筑波で万博があったの。
知らないですね。信じられない。大阪万博しか、
私もそうですね、大阪万博しか印象が、
そうですね、裸足の季節でデビューしたのが1980年ということだったので、まあまあ、いわゆるそのなんですか、アイドルとか、まあ、あとバブル景気で、ね、右肩上がりの絶好調っていうところの上り坂を行ってる時ですよね。だから1988年とか 僕覚えてるのがソウルオリンピックがあったりとかね、あの時も東アジア全体でガッと景気が良かった時だったんで。
へー、ソウルでね。
ソウルで
オリンピックか。
そうだから、オリンピックっていうともう1964年に一回日本やってたから、
うん、
ロサンゼルスオリンピックが1984年で、
うん
うん、そういう風な、なんて言うんだろうな、うん、とにかくなんかみんなとりあえず前向きな雰囲気ですよね。なんかそういった意味では、うん、そっか、松田聖子、うん、なんかね、リアルタイムな記憶というより、なんかそう、うん、多分受け止め方また山崎さんと違うんだろうなって気がします。
そう、
子供の頃だったんで、アイドルって言っても、あ、なんか歌歌ってるお姉さんだなみたいな感じ。どっちかというと結婚とかいろいろあって、松田聖子がある程度落ち着いた時の方のイメージの方が強いのかな、ドラマ出たりとか。なんとか、
そうなんですね。全然その時代背景とかは分からずに、
うん、
そう、ただただその動画サイトとかで見て、うんうん、あ、昔のアイドルってなんかその今のアイドルとのその印象の差とかにすごいこうなんかこう惚れるじゃないですけど、
うん、
本当にこう手に触れられないような形のアイドルっていう存在をそういうので見て好きになりましたね、うん、中学校か高校生ぐらいになってからですかね、見出したのが。
そうだよね、今はそういう動画サイトっていうか YouTube があるからね、往年のものが簡単に見れるもんね。
そうなんですよね、もう関連動画で次々出てくるんですね。その一個松田聖子見たら山口百恵が出てきて、あの中森明菜が出てきてみたいな感じでどんどん見られるので、
なるほど、ざわざわですね。はい、今日のエンディングなんで、もうあと放送時間3分ぐらいしかないんですけれども、じゃあ舞菜ちゃん、今日の感想どうぞ。
今日の感想ですか。そうですね、久しぶりにラジオ出たんですけど、やっぱり多少緊張しますね。
あ、緊張する。
しますね、はい。やる気のある声っていうのはね、得もするし損もするんだなっていうところですかね。
緊張が伝わってないですもんね。
あ、
そうだからね、ちょっと緊張しましたけど楽しかったです。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ではオカリン、どうでしたか。
いや、だからちょっと悔やまれるのはやはり中盤の僕のじゃんけん理論の部分、やっぱいらなかったんじゃないかってことですよね。もう少し山崎さんにこうフォーカスしてね、どうだろう街づくりってみたいなね、完全にその昨日の夜からもう喋ってるから、なんかその流れで僕もいちゃって、いや、なんか俺としたことがっていうことですよね。
私誰なんだみたいな。
そうそうそう、あそこ触れてなかったの、わ、俺も忘れてたなっていう、もう大変な回でした。大変ですね、
うん、まあ、あの人間はね、経験から学びますので、うん、失敗経験を大事に、ね、うん、失敗じゃないと思うけどね。
でもなんかこう街づくりとかすごい向いてると思いますね。なんかね、興味あるんでしょ。
興味あります。
興味あるっていうか、今もだってやってらし、なんかイベントとかももう3週連続でやるんでしょ。
そうですね、
うん、すごい向いてるなと思いますよ。
あ、でもそう言われると嬉しいですね、うん、やる気につながりますね、すごくね、
うん、こうすごいなと思います。僕はもう絶対できないから。イベントとか、はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
お届けいたしました知ってる就活働く子を考えるライブトーク番組365回目の放送でしたが、皆さんいかがだったでしょうか。来週は福岡市中央区天神西通り大病院にございますコミュニティラジオ天神のスタジオから生放送でお届けいたします。知ってる就活366回目、8年目に突入しておりますけれども、メンバーは九州大学の3人娘と、お届けいたします。北九州はもう次、もう12月になるんだ。
あら、ね、イベントとかって告知とかってあるんですか。
告知
みたいな、なんかあるんですか。そういうのはないんですか。
告知、
はい、なんかそのこういうのやりますみたいな、なんか言ってませんでした、ね、昨日パーティーみたいなやつで、
うん、じゃあパッパッパーって言いますか、うん、じゃあどうぞ。
なんか言っといた方がよくないですか。
そうですね、まず
地域近いし、
春、あ、今もうすぐにあるのは、
はい、
本日と
明日
と2日間にわたって行われます、関門海峡キャンドルナイトというイベントがあります、はい、5時半から、点灯して、北九州の門司港と、下関の唐と駅周辺の街が、キャンドルで灯される2日間になりますので、皆様ぜひお越しいただきたいと思います。
はい、 放送時間がもうないんで、あとはリトルプサンフェスタと、あと12月1日はカップヌードル100人チャレンジ、
そうですね、
まあ、また知ってる就活のページでお届けいたしますのでよろしくお願いします。では最後タイトルカードで締めしますね。いきますよ。知ってる
就活、
また来週、ありがとうございました。